今日皆さんのレジュメにもそして修法にも使徒信条の言葉が印刷されているはずです。おそらく83年に私ここに来てから使徒信条について話をするのは初めてではないかと思います。ちょっとその使徒信条というのをお読みしますね。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。賢いり来たりて生ける者と死に至る者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメンと。この使徒信条以外にも、本当のクリスチャンたちの信仰を定義しようとして、数々の信条が書かれてきました。この使徒信条っていうのはその中でも最古の信条であり最も大切なものでもあります。あんまり信条という言葉も耳にしないかもしれませんが、辞書によれば固く信ずる事柄であったり、またキリスト教で中心的な信仰告白の表現、信仰の内容を簡潔に要約したものと、そのような説明がなされているわけで、この信条っていうのは、この言葉はラテン語のクレドという言葉に由来し、意味は我は信ずという、そういう意味です。そしてこのクリスチャンの信仰を簡潔に記したものであると。でこの使徒信条と呼ばれるからといって、この信条が使徒たちによって作られたものではありません。しかしながら彼らの教えを短く要約したものが確かに含まれています。こういったことを彼らは教え続けたんです。そして遅くても4世紀までにこのような今我々が見ているような形になったというふうに言われています。我は信ずで始まるこの信条。なんで我々はと言わなかったのか。ここに書かれてあることが個人の信仰告白だからです。言い方を変えると、これこそが本物のクリスチャンが信じていることです。イエス・キリストの救いに預かったクリスチャンたちが心から信じていること、それがこの中に記されているわけです。もちろんこれだけを信じているわけではありません。しかし少なくともこれらを信じていないのであれば、その信仰は疑わしいものです。少なくともここに記されていることは、私はこれを信じると本当の信仰者ならばそのように言うことができるはずです。この使徒信条に記されているもの、それは確かに聖書そのものが教えている内容です。英国の神学者であったクランフィールドという先生は、使徒信条は新約聖書の教えを簡潔かつ包括的に要約したものであり、それゆえにキリスト教信仰を理性に従って明確に理解するためにこの上もない助けとなると。ですからこの使徒信条を通して私たちは我々の信仰というもの、この御言葉が教えていること、そのことをしっかりと知ることになる。で今から私たちはこの使徒信条と見ていくんですけれども、なんでこれを我々が学ぶかということです。なんでこれを学ぶのかって、少なくとも4つの理由を挙げておきました。まず1つ目の理由っていうのは、ここには聖書の教えが要約されているからです。一体何が聖書によって教えられているのか、非常に簡潔にここに記されています。これまで私たちが見てきたのは、 我々の信仰というのは聖書の御言葉にしっかり立たなければならないということを繰り返し学んできましたよね。人間の考えでもないし伝統でもないです。我々の信仰というのはこの神のお言葉に立たなければいけないんだと。一体私たちは何を信じるべきなのか、また何を信じているのかに確信を得ていくためにはこの使徒信条をしっかり学ぶことです。そしてこの学びというのが間違いなくあなたのクリスチャンとしての歩みを助けるはずです。私たちは神の言葉を学ぶときにそこに記されている真理というのが我々信仰者一人一人の希望であることを信じてますよね。神様の言葉を学ぶことによって私たちはそこに希望を見出すんです。神はこんなことを約束してくださった、こういうことが可能なんだと。ですから私たちがこれから学ぼうとしているこの使徒信条のこの学びは間違いなくあなた自身の信仰の歩みの推進力となっていくはずです。また同時にあなたがこの学びをすることによって、例えば誰かがあなたに対して救われるためには何をしなければなりませんかという問いかけをされたとするならば、あなたは彼らにこれを信じればいいんだと、そのことを教えて差し上げることができるでしょう。大変短い信条です。でもこの中に私たちが信じるべきもの、また私たちが語るべきものが要約されている。二つ目の理由っていうのは真理を知る助けなんです。これはつまりいろんな教えがなされる中にあって、その教えが正しいのか間違っているのかを知るために我々はこの信条に照らし合わせるならば、その教えが正しいかどうかを見ることができます。もう我々が見てきたように主の再臨が近づけば、この世には偽教師たちが増し加わっていくということ、もうそのことはもう皆さんよく存知です。いろんな教えが入ってくる。ペテロが言ったように、ペテロ第2の1のところに、イスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いてるって。初めて聞くことはないですよね。終わりが近づけば近づくほど、イエス様が地上に空中再臨があって、地上再臨、イエス様が戻ってこられるその前にはどういうことが起こるのか、もう我々見てきたようにこういう人々がたくさん出てくるわけです。例えば20世紀になって古典的自由主義というそういった考えを持つ人々が出てきたわけです。リベラリズムと言われています。でどんなことを彼らが教えたかっていうと、その中の一つは彼らはこの進化論、それを神様の御業の一例として受け入れたんです。それを彼らは有神的進化論という、教会でしか聞かない言葉ですけど、有神的進化論と呼んで、神様は進化の過程を始めたり監督されるんだと、そんなふうに考えたんです。つまりこういうことです。私たちが創世記の御言葉を学ぶときに、その御言葉は明確に進化論は偽りだということを教えるんです。神がすべてお作りになったんです、ね、その後進化したわけでもないし、神が進化のプロセスを過程を見てらっしゃるんでもない、ね、進化っていうのは人間が考え出した考えに過ぎないわけです。聖書はそれを教えてない。でも恐ろしいことに、こういうその神学者たちがこういった教えを教会の中に持ち込んでくるわけです。そうすると間違いなく多くの教会はそういう教えに惑わされてしまう。これはネットの中に出てたんですけれども、 こんなこと書いてます。カトリック教会はビッグバンには、つまり爆発してその宇宙ができた、このビッグバンには創造主が必要とするが、進化論は特に否定しない。カトリック教会は進化論を否定しないんです。また日本キリスト教団のある牧師は、日本キリスト教団の牧師の 95% が有神的進化論の支持者である。つまりカトリック教会だけじゃなくて、日本キリスト教団の中に、ね、多くの牧師たちが進化論を支持しているって。あの内村鑑三という有名な先生もこんなこと言ってます。神は進化の順序法則に従いて万物を作り完成したも、したもと。彼は進化論を積極的に肯定したって。皆さんね、私たちの周りにこういう方もすでに起こってるわけです。いいです、こういう教えっていうのは全て御言葉の権威にチャレンジしてくるんです。異端がしようとすることは何かっていうと、神様のお言葉の権威に逆らうんです。ですからこういった考え方を受け入れることによって、ある大切な教理が脅かされるんです。どんな教理かっていうと、筑後霊感説という教理です。どういうことかっていうと、聖書の創世記から黙示録に至るまで、その全ての言葉は神の霊感を受けて書かれたものである。聖書はそう言ってますでしょ。聖書は全て神の霊感によるものだ。神が私たちにくださったものです。ところがこういった有神的進化論とか、ね、そういった考えを受け入れたこういったリベラリズムの、ね、自由主義者たちは何をするかっていうと、その聖書が神の言葉、霊感を受けて書かれたんだということを否定するんです。聖書の中に部分的な誤りがあるんだと、そういう考え方をするわけです。聖書は記録を集めたものであり、その中には神の言葉が含まれるって。そのため信頼でき守るべき真理を含んではいないんだって。あらゆる時代のため、またある状況において新たに解釈をしたり、また訂正を行わなければならない。明らかに彼らがチャレンジしていることは何かっていうと、永遠から永遠に存在なさる神様がこの聖書を我々に与えてくださったと我々が信じているその信仰に対して彼らはチャレンジするんです。聖書の中に誤りがあるって。聖書は全て神の霊感によって書かれたものではないって。もしそれを信じたら我々の土台自体がぐらついていくんです。でこうして神の敵たちはさまざまな方法を持って私たちの信仰をぐらつかそうとするんです。さっきもお話したように、日本キリスト教団のある牧師はこう言ってます。日本キリスト教団の牧師の、いいです、 95% が部分霊感を信じてるんです。筑後霊感を信じてないって。つまりこの聖書のすべての言葉が神の言葉であるとは信じてない。恐ろしく皆さん思いません？神に対するこれは挑戦ですよ。でこういったことがもうすでに私たちの国の中でも起こってるんです。そうすると私たちがしなきゃいけないのは、しっかりとそういった誤った教えに対してそれが間違ってること、真理が一体何であるかということを私たちは伝えなきゃいけない。そのためには私は何を信じているのか、その確信を持つことです。例えば皆さんに誰かが、あなたは何信じてんのって聞かれたら、少なくとも皆さんは私はイエス様信じてるっておっしゃるでしょ。でもイエス・キリストが一体何をしたのか、 この使徒信条の中に書かれている多くのことはもう皆さんご自分の言葉で人々のお話になることができるでしょう。でも今から私は見ていくわけですけれども、非常にこの使徒信条っていうのは大切なポイントを明記しています。例えば私たちが今日見ていきますが、父なる神といったときに父なる神とはどんな方なのか、そのことを私たちに正確に教えてくれます。ですからおそらくこの学びを通して皆さんが信じていると思っていることがより強固なものになるし、おそらくそれを通して皆さんがより自分の信仰においてより強い確信を持つこと、そのことを願っています。だから人々があなたは何を信じているのか、なんとなく私は使徒信条を覚えてこれを信じていますじゃなくて、そこに書かれてある真理をしっかりあなたが自分のものにして自分の中でそれを反芻することによって、自分の言葉であなたが話すことができるなら、確実にあなたの信仰というのは強化されていきます。でその時にいいです、いろんな間違った教えに対してそれは違うと、それは正しくないと、そのようにあなたは真実とそして偽りとを区別することができる。こういったことが我々の周りに起こっているということ、そのことを我々は知らなきゃいけないんです。同時に皆さんね、外部からそのような誘惑が入り込んでくる、そういう危険に私たちはさらされているんですが、実は教会内にも問題があるんです。よく皆さんご存知のように、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集めるって、いいです。終わりの時代になると教会内から始まるんです。どんなことが、教会内から自分たちが聞きたいことだけを語ってくれる教師を集めましょうって。ですから聞きたくないことを語る牧師たちや教師たちを追い出していこうって。だから教会というのは確かにそういう外部から来るそういったその攻撃に対して防御しなきゃいけないんですが、実は教会内にも、例えば皆さんが教会の中で何を求めるかって時に、もし皆さんが一週間の勤めを終わって教会にやってきたら、なんか励ましの言葉を欲しいとか、慰められる言葉が欲しいとか、もう罪だとか滅びだとか裁きだとか、もうそういうのを聞くと気持ちが重くなるから、そういう話は聞きたくないと、もしするんだったら危険です。いいです。私たちが神様から求められていることは、神の言葉を語れと言われた。時が良くても悪くても神が何をおっしゃっているのか、それを私たちは聞く必要があるんです。私たちの聞きたいことを聞こうとするんじゃない、我々が聞かなければならないことを聞くんです。ですから教会が目指すべきことっていうのは、自分が聞きたい教えを提供してくれる教会ではなくて、自分が聞かねばならない神の御言葉を教えてくれる教会、そんな教会を我々目指さなきゃいけないんです。言ってること分かっていただきます？でも悲しいことに、今多くの教会が求めているものは何かって、それは教会に行って自分たちが聞きたいことを語ってくれること、そういった教会がたくさん出てきたんです。ですから皆さんもお話したように、悲しいことに罪であるとか裁きであるとか悔い改めなきゃいけないとか、そういうメッセージがなくなったんです。多くの教会から語るのは天国なんです、愛なんです。だってそれを人々は聞きたがるからです。御言葉が教えているようにそういうふうになっていく、そういうふうになってます。だから私たちは教会として神様の真理を語り続ける、そういう教師たちを必要としています。パウロが面白い証をしています。テモテ第一の2章の7節のところにね、私は宣伝者また使徒に任じられ、 信仰と真理を異邦人に教える教師とされましたって。テモテ第1の手紙の2章7節です。私は宣伝者また使徒に任じられたって。何のために？信仰と真理を異邦人に教える教師とされたって。彼は自分に与えられた神様からの責任をよく分かってました。どんな責任かって、信仰と神の真理を異邦人に伝える。彼は異邦人に使わされた使徒でしたから、それが自分に与えられた務めである。ちょっと皆さんに使徒の働きの13章をちょっと挙げてくださいます。使徒の13章の4節のところから、パウロたちがキプロス島に渡った時の話が出ています。でこの島全体を循環してパポスに彼らが着いた時、6節です。偽預言者で、なおバルイエスというユダヤ人の魔術師であったと。この男は地方総督セルギオ・パウロのもとにいた。この総督は賢明な人であって、バルナバとサウロを招いて神の言葉を聞きたいと思っていた。ところが魔術師エルマという名が訳すと魔術師は、二人に反対して総督を信仰の道から遠ざけようとした。面白いですよね。この総督は神の言葉を聞きたいとした。そうするとそれに反対する働きが並行して起こってますでしょ。麦がまかれたら必ず毒味がまかれるように、神の働きがなされようとするときに必ずそれを妨げる働きがなされるわけです。9節、しかしサウロ、別名でパウロは聖霊に満たされ彼を睨みつけていった。あらゆる偽りと横島に満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は死のまっすぐな道を曲げることをやめないのかって。見よ、主の御手が今お前の上にある。お前は目くらになってしばらくの間、火の光を見ることができなくなると言った。するとたちまち、霞と闇が彼を覆ったので、彼は手を引いてくれる人を探しました。この出来事を見た総督は主の教えに驚嘆して、信仰に入ったって。何を見ていただきたいのか、つまりこのような働きが必ずなされるということです。福音の真理が人々に届かないようにいろんな妨げがなされるし、それを聞きたいと思っている人々がそれを聞かないようにとする妨げの働きもなされるって。偽りと横島に満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵だって。お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。これがサタンがやることであり、その使いたちがやることです。イエス、こういった働きがいつもなされるんです。だから私たちは何をしなきゃいけないか、神様の真理というものに立たなきゃいけないし、そのためには真理を語る人々が必要なんです。教師たちが語って群れにつながる者たちがそうでないというのでは悲しいですよね。イエス・キリストを信じる私たちは、我々たちは何を信じているのか、それをしっかりと持っているゆえに私たちはその真理を語り続けるって。そのような信仰者にあなたも私もなっていくために必要なのは、この御言葉に立つことであり、この使徒信条というのはまさにそれを助けてくれるものです。何を我々が信じているのか、そのことを簡潔に記してくれています。ちょっと急いで3つ目ですけれども、礼拝生活のこれは原動力になっていきます。自分が何を信じているのかを思い出すことによって、思い起こすことによって、心からの礼拝を捧げるきっかけとなります。この使徒信条を我々見ていくと、私はどのような神を信じているのか、そのことがチャレンジされます。私は神を信じる、そんな漠然としたもんじゃない。私はどんな神を信じたのか、一体聖書はどんな神を教えているのか、そのことを知ることになります。また神は私のために何を成してくださったのか、 そのことが明確に記されています。神ご自身が人となってくださった受肉の話が出ています。身代わりとなって十字架にかかってくださったことが記されている。また神は私のために今何をしてくださっているのか、取りなしをしてくださっている、祈ってくださっているって。また神は私のために将来何を成してくださるのかって、裁きを下されるって、私に信仰者として神様は褒美を与えてくれる。そしてどんな永遠が私に約束されているのかって、よみがえってそして永遠の命を楽しむことって、ね、でそのような真理がこの信条の中に記されているって。でなぜこれが礼拝生活にとって役立つかっていうと、我々がそれをいつも覚えることによって当然心の中から神に対する感謝って出てきますでしょ。いいです。感謝のない礼拝を神様お喜びになるって思います。皆さん、この場に座っていらっしゃってもその心が正しくなければ、あなたの捧げ物に対して、礼拝に際して神はノーサンキューですよ。だから私たちの心がこの神に対して感謝にあふれているならば、その感謝にあふれた心が神がお喜びになる礼拝を捧げていくわけです。そのためにも私たちが神がどんな方であり、どんなことをなしてくださったのか、またどんなことをしてくださったのか、どんなことをするのか、どんな約束が与えられているのか、その真理を私たちが思い起こすことによって、少なくとも私たちの心をこの真理は励ましてくれる。その真理が私たちの心に感謝をもたらしてくれる。この神の素晴らしさを覚えるということは、心が感謝にあふれるためには必要です。そして心が感謝にあふれることが、神に喜ばれる礼拝を捧げるために私は忘れてならない必須条件です。そしてもう一つだけ挙げるとしたら、ここには確かに信仰の要約が記されています。さっきも何回もお話してきたように、一体自分が何を信じているのか、この信条は私たちに明確にそのことを教えてくれます。それを我々がしっかり覚えることによって、おそらくそれをなしておられる皆さんは共通して救われたことを喜びながら、その救いの確信を持って歩んでいらっしゃるでしょう。私はこの真理を信じた。ちょっと早速この内容というのを一緒に見ていきましょう。まず最初にこうありますよね。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ずって。我は信ずという言葉でこの信条は始まるわけです。真のクリスチャンが信じている神の説明がされているわけです。でこの信条を皆さん見るときにね、ひょっとしたら皆さんの中で、私はこれを信じた、私はこれを信じてる、でも実際そのことを信じることができたのは全て神様の恵みでしょ。何度私たちが神の真理を聞いていても、その真理を心から受け入れる決心に至ったのは、神があなたや私の心に働いてくださったからですよね。しかしこの信条を見たときに、この信条は私たちに人間の個人的決断という責任を教えるわけです。つまりこういうことです。何度も見てきたように、全て神の恵みなんでしょって。だったら救われた人たちは神の恵みによって救われたことを喜び、そうでない人は、私が救われなかったのは神が悪いんですって。だって神様が私を選んでくれなかったから私は滅ぶのです、神様が悪いんですという言い訳ができない、そのことを聖書教えてるんです。なぜかっていうと、確かに神の選びが教えられているんですが、同時に人間の選択の責任も教えられているからです。福音のメッセージを聞いたときに、 神はその人に対して問いかけていらっしゃるわけです。それをどうするのか、拒み続けていくのか、罪を悔い改めて神が備えてくださった救いを受け入れるのかです。悲しいけども、多くの人たちが語られている内容を理解していないんじゃないんです。言ってることはわかるんです。その内容を理解していながらも悔い改めた神を信じて従うんではなくて、逆らい続けるという選択を選び続けているって、それは神の責任です？いえ、それはその人の選択です。聞いても信じない、理解しても必要と思わない、この選択の責任ゆえに神を退けて救いを拒んだ人には裁きが約束されているわけです。ですからもう皆さんお分かりのように、救いということを考えたときに神様の選びというものがあるし、同時に我々の責任というものも存在しているわけです。神の前にこの2つは矛盾してない。僕らの頭は矛盾しているかのように思うんです。でもそれが神様が私たちに教えてくださったことです。でこの心情を見ていただきますとね、ちょっと一行目のところ見てくださいます。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずとあります。つまり言っていることは、私は信ずという、クレドというラテン語の話をしましたよ ね、心情の話です。でそこには私は信ずと言ってるんです。何をじゃあ信じてるのかって、一行目に出てきているのは父なる神を信じるって話です。その神の説明がなされています。お気づきになります？二行目見てください。我は信ずなんです。じゃあ何を信ずかって、イエス・キリストを信ずるんです。一人子イエス・キリストを信じる。そしてその後三行目からその方についての説明がずっと続いているんですが、八行目見てくださいます。下から2行目です。我は信ずとある。何を？聖霊を信ずって、ね、ですから父なる神を信ず、言えば子なる神を信ず、聖霊を信ずる。つまりこの信条がしていることは、真のクリスチャンというのは、本当のクリスチャンというのは三位一体の神を信じているんだと告白するんです。皆さんもご存知のように、聖書は私たちに神はお一人だと言いますよね。神は一人だった。そのお一人である神様は、父、子、聖霊の三つの威嚇であられるんです。それぞれにその人格があるんです。それぞれが知性と意志を備えておられる。それでいて一人の神だと言ってるんです。ですから聖書が私たちに教えてくれる神という方はどういう方かっていうと、我々がどう思うかじゃないんですよ。いいですよ。聖書が私たちに教えているのは、父、そして子、聖霊のこの三つの威嚇があられる一人の神がいるって言ってるんです。それぞれが同様に神なんです。それでいて一人の神なんです。それぞれが永遠に存在なさっておられるんです。ある時から誰かが存在するようになったとか、ある時に誰かが創造されたとか、そんなことを言ってんじゃない。永遠に存在なさる唯一まことの神だと。今何を言ってるかっていうと、皆さんね、この信条が私たちに教えてくれるのは、この聖書が私たちに示してくださっている神様ってどんな方なのかを教えてるんです。聖書が私たちにこの真実を、この真理を私たちに示そうとなさったんです。この聖書が我々に教えてくださっているのは、あなたや私を作ってくださった神様がどんな神であるかを教えてくれてるんです。繰り返しますけれども、父なる神、子なる神、聖霊なる神、これが一人の神なんです。 3つの威嚇っていうのはそれぞれがそれぞれのその知性を持ってらっしゃる、意志がある、それでいて一人の神だって。で、なんでこういうふうな説明しかできないかっていうと、残念ながらこの三位一体の神というのは我々人間が考えつくことのできない神です。ちょっと私たちの周りに存在する我々がこれまでに手を合わせてきた存在っていうのを見たときに、過去の偉人であったりとか自然の脅威であったりとか、その美しさに感動したときにそれらを崇拝の対象とするって、でそういう話を聞くと納得できるわけです、ね、神社に行くと大きな木があってしめ縄がくくられててご神木だって言われたら、そうだな、不思議だなとかね、すごいなとかって言ってそういうものを崇拝するって、でそういう思いっていうのは分かるじゃないですか我々、ね、かつての偉人がいたらそういうところがなんかご利益得れるんじゃないか、崇拝の対象になる、分かるじゃないですか。しかし今私たちが見てきたように、神は父であり子であり聖霊であり、それぞれ意志をお持ちであり、それぞれ人格を持ってらっしゃる、その一人の神様だって言われたら、私たちの頭の中ではそれどういう意味と思うわけです。で、なんでこんなこと言ってるか、それが聖書が私たちに明らかにされた神だと言ったんです。つまり私たちの頭で想像すること、考えることもできない、それははるかに超えた神なんです。でも聖書が感謝なことに私たちに神とはどういう方であるか我々が絶対に生まれながらに知ることがない、この聖書がなければ神が示そうとしてくださらなければ絶対知ることのない神を我々に明らかにしてくれた。もちろん我々は神がお作りになった自然界を通して神がいらっしゃることは感じます。ローマ書を見れば私たちは神がいらっしゃることを知ってます。でもこうして聖書を通してその方がどんな方なのか我々に示してくれたんです。神がこの真理を明らかにしてくださったように私たちはそれを知ることができるって。もう一回見ていただきたいのはね、私たち 我は日本語では天地の造り主全能の父なる神を信ずとあります、ね、こういうふうに日本語で訳されている、まあ、最初に出てきているのは全能の父なる神を信ずというところから始まるんです。でまずこの父なる神という言葉が出てます。どんな神様なのか覚えてます？皆さん、イエス様が地上にいらっしゃった時にイエス様は何をなさったかっていうと、この父なる神に従っていかれたでしょ。イエス様が地上にいらっしゃった時に何を望んだかっていうと、父なる神の御心を行うことでした。そして父なる神もイエス様に対してどんなふうにお答えになったかというと、イエス様がバプテスマを受けた時と山上の変貌の時と2回天から声がしたと記されているじゃないですか。マタイの福音書の3章10また3章や17章のところです。思い出してください。そこにはこれは私の何でした、愛する子って、お気づきになります？だから父なる神と子なる神イエス様とのその父と子の関係ですよ。どんなふうに父なる神が子なる神様イエス様を愛してたのかって。ですからパウロもエペソの 1-3 に私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますようにって、気になりました？イエスキリストの父なる神がと書いてある、ね、ですからこうして父なる神と子なる神であるイエス様との関係、父は子を愛してた、子も父を愛して父なる神の御心に従ってたって。じゃあ二人の神がいるのかって、いいえ。ですからヨハネの10章の30節のところ、私と父とは何です？覚えてます？私と父とは一つですって、ヨハネの 10章の30節です。今我々見てきたように、確かにそれぞれ意思もあるし、ね、遠隔を持ってらっしゃる。ただそれでいて一人の神なんだ。これが神が聖書を通して明らかにされたご自身なんです。あなたや私が納得できるかできないか、そんなのどうでもいい話です。神様は感謝のことに私たちにご自身がどういう存在なのかを明らかにしてくれた。それが今私たちが見ているところです。またこの父なる神といったときに、これは神とイスラエルの関係でもそのように記されています。父なる神がそのイスラエルを愛したって、ちょうど父が子を愛するようにイスラエルを愛したって、ちょうどアッシリアの捕囚があった、そういう時期です。北王国イスラエルの話です。そのイスラエルに対する神様の愛がこう書かれています。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それへ私はあなたに誠実を尽くし続けた。ってエレミアの31の3のとこです。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。って私、つまり神があなたを、このイスラエルを愛した。でもその神に対してイスラエルがどういう態度でもって生きたのかっていうのはもう繰り返し出てきています。逆らい続けるわけでしょ。ホセア書の11章のところでもそのことが記されるのに今は開けませんけれども、もう皆さんよく存知ですよね。イスラエルは神に逆らい続けたけども、神はイスラエルを愛したわけでしょ。ちょうど父が子を愛するように神は愛された。ですから父なる神と子なる神イエス様の関係に見ることができるし、また神とこのイスラエルの関係にもこのことを見ることができます。そして同時に私たちのこの方は父でもあられるって。ちょうどイエス様が祈りを教えてくださいって問われた時に教えた祈りがありましたでしょ。一般的には主の祈りと言われているものです、ね、主が教えられた祈りです。主ご自身が祈られた祈りはヨハネの17章に出てきます。このマタイの福音書の6章の9節のところに、こう祈りなさいとイエス様がおっしゃった時に最初に何て言います。天にいます何です、私たちの父よって。これ何を意味してるんでしょう。すべて見てきたように父なる神が子なる神様イエス様を愛してくださってた。父なる神がイスラエルを自分の子を愛するように愛してきた。そして父なる神があなたのことを愛してくださってる。ですからよく皆さんご存知でヨハネの3の16の何てあります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたんですよ。父が子を愛するように、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しましたって、ヨハネの15章の9節のところに出てきます。ヨハネ第1の4の10では、私たちが神を愛したんではなくて神が私たちを愛して。ですからこの使徒信条を見るときに、全能の父なる神を信ずと、父なる神を信じるって、こんなに私のことを愛してくださってる。まさに父なる神が子なる神をイスラエルを愛されたように、そして私を愛してくださってる、その神を信じてるということです。続けて全能の父と出てきます。この全能の父、全能の神、エルシャダイという言葉があります。ヘブライ語で全能の神という意味です。エルは神で、シャダイというのは全能です。創世記の17章の一節のところで、 アブラハムが99歳になった時に主はアブラハムに現れこう仰せられた、私は全能の神である。ってでこの後に何が続くかっていうと、100歳と90歳との間に子供が生まれるという話でしょ。25年間待ってきたわけです。その約束を受けたから25年間何も起こらなかった。そしてこの創世記の17章になった時に神がおっしゃるわけです。私は全能の神である。ってその後アブラハムもまたサラもありえないって、どう考えてもありえない、生物学的に見て絶対に子供が生まれるなんてありえないって。でも神が何をおっしゃったのかって、私は全能の神なんだ。つまり全能ということは神の前に不可能なことはあるんですかないんですか、どっちですか皆さん。神に不可能なことがあるんだったら神は全能ではないわけでしょ。ご自身が全能だとおっしゃった以上その方にできないことは何一つない。それが全能って意味でしょ。アブラハムたちに対して神がおっしゃったのは私は全能の神だって。でも現状を見たときに絶対にありえないと誰もが思うことです。そこで神は人間では絶対にありえないことをなさったんです。そのことを通してご自身が全能のお方であることを明らかにしたんです。どんなことでもおできになるだけじゃない、どんなことでも行う権利をこの方は持ってるんです。ネブカデネザル王様が神様からの裁きを受けるんです。というのは彼は高ぶったんです、ね、自分の力がこの王国を築いた、自分のことを高ぶるわけです。裁きを受けて7年後に何が起こったかっていうと、今度は自分ではなくて彼は神を崇めるんです。ダニエル書の4章の中にそれが出てきます。そこにも出てくるように35節のところに、彼は天の軍勢も地に住む者も御心のままにあしらうと、見てを差し押さえてあなたは何をされるのかという者もいないって。ご覧になりました。彼は天の軍勢も地に住む者も御心のままにあしらう、つまり神様はご自分のなさることをご自由になさるんです。その神の御手を差し押さえてあなたは何をされるのかという人もいないって、そんな権利を持った人誰もいないんです。神様を、ね、再興してくださいとか、ちょっとそれをおやめになった方が、神様はご自分がなさろうとすることを全てなされるし、その権利を持ってて誰もそれを妨げることができないって。いいです、これが神なんです。これが全能のお方なんです。どんなことでもできるし、どんなことを行う権利も持ってらっしゃるんです。ですからネブカデネザルは主は全てのことを治めてらっしゃること、そのことを告白します。主は望まれていることをどこでも行われることを告白するんです。誰にも神にしておられることをやめていただいたり、神に尋ねる権利も持っていないんです。そのことを彼は告白するんです。皆さん、あなたがお信じになっていらっしゃる神はそういう方なんです。約束されたことを確かに守るから全能、それだけじゃないんです。この方はご自分の権利に基づいてご自分の御心をなされる方なんです。そして誰一人としてそれを邪魔することできない、そんな権利は誰にもないんです。この方は神なんです。詩篇の115編の3に、私たちの神は天におられその望むところをことごとく行われるって、これが神なんです。そうすると皆さん、我々が考えなきゃいけないのは、 私は全能の神を信じている。ここにあるように全能の地なる神を信ずって。私の信じている神は、父が子を愛すように私のことを愛してくださり、この方はどんなことでもできるし、どんなことでも行う権利を持っている。おそらくその方を正しく受け入れているのであれば、私たちの日々の生活に影響を及ぼすと思いません？つまり私たちの周りに起こるすべてのことに対して、私たちは主の御業がなされていることを信じているゆえに、その主の御業がどんなふうにご自身の栄光に至らせてくれるのか、期待しません？神が全能であられ、つまりやめようと思ったら神様おやめになるわけでしょ。やろうと思ったらなさるわけでしょ。そして神は常に最善をなされるんでしょ。誰も止められないんでしょ。そんな神によって全てのことが支配され、全てのことが導かれているんです。我々クリスチャンというのはその真理を知ることによって、日々に起こる様々なことに対して、なんでですか神様とか、どうしてこんなことをとか、はっきり言ってそんな権利はないんです。なぜかっていうと、我々は何にも分かってないからです。でも少なくとも私たちが分かんなきゃいけないのは、私の神は全能の方なんです。全能の父なんです。こんなにも愛してくださり、そしてどんなこともおできになり、なさることは全て完璧であり、完全であるって。この方がなさろうとされたことは絶対なるんです。それは全てご自身の栄光のために。だから我々信仰者は、こんな方に全て委ねて生きることができるんです。ですからこの方がなされる全てのことに対して、私少なくとも神様わからないけど感謝します。なかなか受け入れづらいですけども感謝します。だって神様、あなたは全能の方だから。そのような応答を持って、正しい応答を持って歩むならば、私たちの日々の生活変わると思いません？多くの信仰者が日々の生活に起こる様々なことを、ひょっとしたら神様の前に不満として語っているかもしれない。神の前にいろんな不満や不平を述べているかもしれない。皆さん、信仰者である私は覚えなきゃいけないんです。我々の神様は全能の方だって。これがあなたが私の神なんです。この方を信じたんです。なんと感謝なことかです。私が分かる分からないどうでもいいんです。私は神様に問いかける、そんな資格もないんです。神は私たちに問いかけられます。神はあなたに問いかけます。あなたの人生がどうだったのか、そして我々はそれに答えなきゃいけない。でも神は、私たちがたとえ問いかけたとしても、それにお答えになる必要はないんです。だって神はご自身が常に最善なしてらっしゃる。そんな神なんです。そんな神を我々クリスチャンは信じてるんだ。それがこの使徒信条の中に告白されてるんです。私たちが今までこう思ってた神よりも、何百倍も何千倍もはるかに大きく偉大な神だと思いません？だから私たちはこの神をこうして覚えることによって、我々の日々の生活にこの真理が影響を与えてくれるんです。感謝だと思わないですか、皆さん。救われたことが、こんな神の見てのうちに置かれていることが、こんな神が全てを導いてくださることが、もう時間がなくなってしまいました。来週私たちはこの使徒信条の全てを見ていきます。願いは、皆さんがこの1週間、今日の週本もそうですし、レジュメにも書いてたように、ぜひその箇所をぜひお読みください。箇所というか、その使徒信条、これが私の信仰なんだって、私の信条なんだって、全能の父である方を信じたあなたは、その方を仰ぎ見て、その方を讃えながら感謝を持ってこの一週間にできましょう。父なる神様、 この時間を神様あなたに感謝します。あなたの真理がこの御言葉の中に記されています。どうか神様、あなたの助けによってそれをしっかりと悟って、この真理が私たちの心を励まして、私たちの信仰を強めて、何があってもあなたへの信頼を失わない、そんな信仰者へと成長させてくれるように、主よ、どうかあなたが働き続けてください。この愛する兄弟姉妹たちの上に、主よ、どうかあなたの御業がなされ続けますように、どうかあなたを誇りながら、感謝しながら、そしてあなたに全てを委ねることができるこの特権を喜びながら、この一週間も歩み続けていくことができますように、イエス・キリストの御名によって感謝して祈ります。アメン。